立川リレーションネクスト50。立川リレーションネクスト50は公益社団法人立川青年会議所が行っているさまざまな事業を紹介しながら、地域の人たちと町とのつながりを意識し、次世代へとつなげていく、そんな思いが込められています。本日のナビゲーターは公益社団法人立川青年会議所岡部がお送りします。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。立川リレーションネクスト50の第5回目の放送となります。よろしくお願いします。本日のゲストは公益社団法人立川青年会議所小林副理事長にお越しいただきました。小林副理事長、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は小林副理事長に青年会議所とはどのような魅力がある団体なのかをテーマに話を進めていきたいと思います。まず小林副理事長の立川青年会議所へ入会するきっかけはどのようなものだったのでしょうか。また自己紹介も交えてよろしくお願いします。
はい、まず自己紹介をまず簡単にさせていただくんですが、私は、立川市内で、商売させていただいております小林寛と申します。入会、立川青年会議所の方には2005年に入会をしておりますので、今年で、ちょうど10年目ですか、になります。でまずその入会のきっかけという話なんですが、実はこれって結構いろんなメンバーそれぞれですね、入会のきっかけって違いまして、一番多いきっかけが私もそうだったんですね。でその一番多いきっかけっていうのは、取引先のお客様にですね声をかけていただいて、で立川市内にこういう団体があって、そのお客様も積極的に活動してらっしゃると、ぜひ一緒に活動しないかというようなことでですね、正直言いますと、こう具体的に何をやっているのかというのを知って、それに魅力を感じて入ったというよりは、どちらかというと断れずに、とりあえず入ってみるかというような志の中で、入ったというのが正直なきっかけですね。
はい、ありがとうございます。実際に、その後入会をされて、最初はそういった形できっかけはいろいろあったかと思うんですけれど、どのような、入ってから経験を、されたかというところで、特にこう印象に残っているようなエピソードとあればですね、お聞かせいただきたいんですけれども。
はい、そうですね、正直そんな形で入りましたので、最初は右も左も分からずにですね、まず第一に何をやっている団体なんだろうというようなところから、スタートしたというのが正直なところですね。で立川青年会議所の中には、これはもしかしたら以前そういう話をしたかもしれないんですけど、いくつかのこう部署というかですね、もろもろその町づくりの活動で、例えば青少年の、取り組みをやっているところですとか、例えば、障害といっていろんな外とのつながりを作っていくところですとか、あとは会の運営をやっている総務ですとか、そういったいくつかの委員会ってあると思うんですね。でその中で私、障害委員会って言って、どちらかというとこうメンバーがどっかに行くときに楽しい出題を考えたりとか、あとは外の団体、立川青年会議所以外にも東京都内に23ですね青年会議所ありますので、そういうところとこうコミュニケーションを取ったりするような団体に入りまして、まず第一に感じたのが、要は青年会議所って組織っていうのは、年会費を自分で払って、その年会費を、いわゆる集めて運営されている組織なんですけど、どちらかというとお金を払ってですね、そのメンバーを楽しませたりしなければいけないというですね、ちょっと逆に言うと自分が楽しむというよりも人を楽しませるというようなところで、少し違和感を感じたところっていうのは正直ありましたね。ただこういろいろそういうのを経験していくうちに、人に喜んでもらったりすることの自分に対する喜びですとか、あとは、外との関わりを作っていく中で、自分が率先して外の団体なんかでコミュニケーションを取っていきますので、そういうところでいろいろなところに知り合いができたり、そういった部分は入会当初というかね、入って、結構早い段階ですごく感じたなというのが印象に残ってますね。
はい、ありがとうございます。人とのつながりというのは非常にこの青年会議所活動においては、幅が広がるというところだと、
本当にね、なかなかこう正直仕事なんかだけにこうしていると、お客様とのつながりとかっていうのはできるんですけど、それこそ東京都内、あとは日本全国にですね、精神活動を通じて知り合いができたっていうのは、結構一番、自分にとっては一番大きな財産で、なのかなという気がしてますね。
はい、ありがとうございます。はい、それでは他にもさまざまな経験をされてきたと思いますが、はい、その経験を通じて、今のような経験を通じてご自身の仕事やプライベートに対してどのような変化がありましたでしょうか。
はいはい、そうですね、やはりですね、まず仕事について言えばですね、私もそんなに大きい会社組織ではないので、まあ、こうなかなか従業員をこうトレーニングしたりとかうんぬんかんぬんってことは少ないんですけど、やっぱり困った時に助けていただける仲間がいっぱいできたっていうのがありますね。例えば青年会議所、立川青年会議所でも106名今おりますので、それぞれ違った業種で仕事をしていたりとか、まあ、プロフェッショナルが集まっている団体なんですね。なので例えばこう自分のお客様に、こういうこと助けてくれないかななんて言われた時に、まあ、自分の仲間を紹介したりというような部分で、今までだとね、なかなかこうそういういろんな知り合い、ビジネスの知り合い、それこそ他業種の知り合いってできてなかったので、そういう時、まあ、なかなか紹介したりっていうことができなかったんですが、今だと、あ、じゃあこういうことを困ってるんだったらこういう方紹介できますよなんて話で、いろいろそういった意味でお客様とのコミュニケーションツールの一つとして、やっぱりこう人を紹介するっていうことができるようになったっていうのが一番大きいです。で、あとは、まあ、プライベートな部分って言いますと、やはり私も小さい子供がおりますので、そういった部分でただ仕事をしているだけではなくて、ある意味こう街に貢献したりっていうようなことをしているというようなことを、まあ、胸を張って子供に言えるようになってきたのかなというのが一番プライベートが大きいところかなと思います。ね、
はい、ありがとうございます。はい、私もそういう風になりたいですね。小橋副理事長が考える、はい、青年会議所のズバリ魅力っていうのはどういうところでしょうか。はい、
そうですね、本当に青年会議所に入って、私もいろんな経験させていただいてまして、正直な話ですね、こう人それぞれ感じる魅力っていうのは違うんだと思うんですね。で、まあ、共通点といえば、やはりいろんな機会を得ることができる団体だなというのが強く感じてます。というのが、町づくりなんかをしている団体さんって結構いろいろあると思うんですね。で、まあ、ある意味こう例えば青少年のことに特化してやってたりとか、まあ、いろいろこう専門的な部分を突き詰めてやっている NPO 法人さんとか団体さんって多いと思うんですけど、青年会議所の場合というのはある意味、それこそ総合商社じゃないですけど、いろんなことやってます。で、例えば、子どもの青少年の事業ですとか、それこそあとは街づくりですね、例えば公開討論会なんていって選挙の時に、要はそのみんなが興味持ってもらえるように、まあ、一人一人が、その政治の世界に参画できるようにという公開討論会やったりという部分で、さまざまなことをやっている。で、そういう機会を与えられているので、自分からチャンスがあればつかみに行くことができるというのは非常に大きいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。今日はたくさんのお話をありがとうございました。そろそろ、お時間が参りました。本日は公益社団法人立川青年会議所小林副理事長にお越しいただきました。はい、来週も引き続き小林副理事長にお話をお伺いしたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りしました。True free enterprise, that government should be of laws rather than of men. We believe that its great treasure lies in human personality, and a service to humanity is the best work of life. We believe that its great treasure lies in human personality, and its service to humanity is the best work of life. Service to humanity is the best work of life.